石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、この1週間、いろいろとニュースありましたけども、一番大きいのはメッセージングサービスプラスメッセージの iOS 版アプリが登場したというところがあります。
はい、
プラスメッセージに関しては Android 版はかなり早いタイミングでサービスにしてましたけども、ね、iOS 版というのはなかなか出なかったというところでね、満を持して登場したかなというところでございます。ね、これでユーザー一気に増えるかなと思って私も早速インストールしましたけども、
はい、
とにかく増えないと言いますか出てくるのは基本携帯電話会社の人かメディアの人間かというところなので、やはりまだそのね、 LINE とか Facebook メッセンジャーに比べるとやっぱね、送れる相手も限られてるので、じゃあね、プラスメッセージ使おうかなっていう気がまだ起きないというところもありますので、ここはね、もうちょっと何かしら手こ入れなり、ユーザーが増えるようなね、プロモーションが必要なのかなというふうにも思いました。はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、4月に発売されたエクスペリアイヤードを特集します。スマホではないですが、エクスペリアの名前がついたユニークな周辺機器になってますので、たっぷりと紹介できればと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
音声操作も可能な AI アシスタント内蔵ワイヤレスイヤホン、エクスペリアイヤーデュオ。ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社は4月21日にエクスペリアの周辺機器エクスペリアイヤーデュオを税別2万9800円で発売しました。エクスペリアイヤーデュオは左右のユニットがケーブルでつながっていない完全ワイヤレスタイプのステレオイヤホンです。音楽を聞きながら外の音も聞き取れる構造になっており、音声操作も可能なためイヤホンをかけたまま日常生活を送ることができます。また Google アシスタントなどの AI と連携することができ、幅広い用途や場所で使用することが可能な製品です。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社よりスマートプロダクト部門商品企画課統括課長の近藤博人さん、同じく商品企画課の八木泉さんにお越しいただき、エクスペリアイヤーデュオについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。近藤さん、八木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ソニーさんにはアイボやエクスペリアタッチといった、スマホ以外の製品で、ゲストに来ていただいてますけども、今回はイヤホンということで、機能満載なイヤホンなので、いろいろと開発費を含めて聞いていきたいなと思います。私も今エクスペリアイヤードをつけてますけども、これね、かなり画期的な製品だったりもしますので、まず実際これどういった製品なのかご説明いただけますか。
そうですね、このエクスペリアイヤーデュオなんですけれども、最大の特徴はやはりデュアルリスニングという、周囲の音も聞きながら音楽といったスマートフォンの音も同時に楽しめる、これが本当に新しい体験となっている商品となります。一般的なイヤホンってドライバーユニット、音を出すスピーカーですね、耳の穴の上に配置しているんですけれども、そういったものとは異なり、ドライバーユニット、耳の後ろですね、ちょっとリスナーさんなかなか想像しづらいかもしれないんですけれど、耳の後ろにドライバーユニットを配置していまして、ちょうどこのソニー独自の温度感 を通ってですね、耳の下を通って直接鼓膜に音を届けるような構造になっています。でそうすることによってですね、本体が耳を塞ぐことがなく、周囲の音をそのまま耳に届けることができ、周囲の音と音楽といったスマートフォンの音がブレンドされる新しい革新的なリスニング体験を実現することができました、
うん。まあ、実際関してもね、はい、だから耳の穴が塞いでなくて、
そうですね、
はい、まあ、穴が開いてるような状態になってると、
はい、
でまあ、そのリング状のところの中に穴が開いていて、そこから音が出てるみたいな。
そうですね、そういった体験になっています。で実際つけていただくと、聞いていただくと分かると思うんですけれども、耳を塞がないような構造になっているんですけど、音漏れもほとんどしないような構造になっているのが一つの特徴にもなっていまして、それをすることによってまるで自分だけに聞こえる、まあ、パーソナルスピーカーのようなものを身につけているような体験になっているかなと思っています。音楽を流すと本当に自分の日常生活に BGM が流れているかのような、そういった体験になるかなと思っています。
これ実際私もまあ使ってますけども、意外と音がいいっていうのは変ですけど、なんか見た目ね、穴が開いてて、でこれでちゃんと音聞けるんだかなと思いつつも、聞いてみるとちゃんとした音が聞けるし、でさらに周りで喋ってる声も聞こえるっていうところで言うと、本当に新しい体験というか、ね、今までにないような感じだなっていうところはちょっと面白いかなっていう感じですね。
そうですね、音に関してもかなり今回こだわっていまして、従来にやはり耳を塞がないタイプのイヤホンってどうしても音質っていうところはネガティブに触れがちだったんですけれども、今回この商品ソニーモバイルから発売をさせていただいているんですけど、ソニーのオーディオのチームとも共同開発をさせていただいていまして、音作りのところ、装着性のところかなりこだわって作ってはいます。
これそもそも、まあ、これ以前他の製品でも聞いたような気もしますけど、ソニーモバイルがエクスペリアブランドでワイヤレスのイヤホン出すってなんでなんですかね。
我々エクスペリアの中でスマートプロダクトというチームで商品を出しています、はい、でこのスマートプロダクトチームのミッションといいますか、ビジョンとしまして、コミュニケーションの未来を創造するというのを掲げて商品やサービスというのを提供していっています。その中で単なる音楽を聴くだけにとどまらない、人のコミュニケーション、現実世界のコミュニケーションや通信回線を通じたコミュニケーション、こういったものを手助けする、よりリッチにする、そのような商品を私たちエクスペリアブランドとして出しております。
で最近非常にそのワイヤレスのイヤホンって市場が大きくなってきたりもしますけども、かなりこう今盛り上がってる感じは実際メーカーとしても感じたりしますか。
そうですね、ワイヤレスイヤホン市場も盛り上がっています。そしてこのエクスペリアイヤードゥを発売したことによって、ながら聞き、いわゆる音を開放して周りの音を聞こえるようなイヤホンという新しい市場もまた立ち上がりつつあるなというのをひしひしと感じております。
で結構、まあ、他のメーカーとかですと、まあ、骨伝導みたいなものもあったりしますけど、まあ、それに比べてもエクスペリアイヤードゥは負けないという感じですかね。
そうですね、このあたりは自信を持って言えるかなと思っていまして、先ほど申し上げました音質のところですとか、あと音漏れがしないところ、音漏れがしないことによって日常生活でも問題なくお使いいただける、このあたりは本当にこだわって作っていきました。でまたそうですね、耳塞いでいないので、今実際全員この場にいるみんなつけているんですけれども、相手の声がちゃんと聞こえるだけではなくて、自分の声もこもらないっていうところはやはり大きいかなと思っていまして、そうすることによってコミュニケーションが問題なくできるっていうのは特徴かなと思っています、
ね、結構オフィスでね、仕事しながら自分だけ音楽聴くみたいなこともできたりして、なかなかねいい製品だったりしますよね、これね。
そうですね、特に音楽聴いてる方にこうねえねえと肩を叩いたり、前で手を振ってもなかなか気づいてもらえないような、あるあるのシチュエーションだと思うんですけれど、そういった時にもこの商品であれば普通に周りの音が聞こえると、話しかけてもちゃんと応答できると、そこが非常にメリットがあるところかなと思ってます。
この製品海外の展示会で何回か展示されていて、参考出品みたいな感じで出てましたけども、実際こういろんな人の声を聞いてたとか、そんな感じなんですか。どういった意図であれ何回も出してたんですかね。
一番最初に展示をしたのが2017年のMWC にコンセプトとして展示をしたのが、そこからまあ約1年後に商品発売ということで、すごく時間がかかってるんじゃないかという声を時々いただくことがあるんですけれど、実は最初に2017年に展示をしたものから発売した時にはかけて、ものすごく中身自身の改良に時間をかけています。そこは苦労話含めてヤギの方から、
はい、
はい、
そうですね、この商品なんですけれども本当に新しい技術をふんだんに盛り込んだがゆえにかなり最終的に商品としてお届けする上でチューニングをかけています。例えばそうですね、デュアルリスニング、この音の体験自体も初めてですし、このイヤホン下掛けのイヤホンになっているんですけども、こういった形のものっていうのも今までにないものだったので装着性ですとかそういったものもかなりやりました。そのあたりでソニーのオーディオのチームの力をかなり借りているんですけれども、ソニーの方で耳の形のデータとかをかなりたくさん持っていますので、そういったものを見ながら、じゃあどういった形がこのながら聞きのイヤホンの形状に適しているのかっていうのもかなり試行錯誤を繰り返して、プロトタイプもかなりたくさん作りましたし、ユーザーテストも何度も繰り返して、最初の頃はプロトタイプ持っていくとユーザーさんに痛いからこれ外していいってかなりクレームをこうもらったり、そういったものを経て最終的にはネット上の評判でも装着性がすごくいいといったものが書き込みとか見てると本当に嬉しくなりますね。
これなんでつけても落ちない、その装着性になってるんですかね。
そうですね、このちょうどリングの部分がちょっと耳の中で押さえていたりするのと、ちょうどリングと後ろのボディですね部分で挟み込みになっているので落ちないような形になっていますね。このリング、耳の中に入っているリングの部分も SML の3種類のサイズがあるので、よりお客様の耳にフィットした装着感を提供できるように工夫してますね。
ね、確かにこう見た目とかね、この音に比べてね、はい、耳つけても違和感なく、
そうなんです、はい、
長時間つけても問題ない、
痛くないという
感じですよね。
やはりずっと耳につけていられることっていうのがウェアラブルデバイスにおいては必須かなと思っていますので、やはりずっとつけていられるための装着性を極めるところですとか、見た目に関しても結構そのずっと身につけていて違和感のないものっていうのを目指してきました。下掛けなので、今石川さんメガネされているかと思うんですけど、メガネつけていても干渉しなかったりですとか、あとカラーバリエーションもブラックとゴールドの2色があるんですけれども、これも人の髪の色ですとか肌の色ですとかマッチするような形でデザインしています。
そうですよね、ゴールドと聞くとねかなり派手なのかなと思いつつ、ね、実際つけてたりとかね、人の見てみると、ね、あ、意外とこうしっくりくるというか、目立ってないんだなっていうのがね感じますよね、はい、でこちらAI アシスタントに対応しているという感じなので、実際にまあどんな風に動くのかデモをしてもらいましょうかね、はい、
今回は分かりやすいようにスピーカーを通して皆様に音を聞いていただきます。
そうですね、今こちらに実際 Xperia IRDO がございますので、松尾さんに実際装着いただいて試してみていただこうかなと思います、
は
い
は
い、
では右耳につけてみます。これ耳たぶを引っ張った状態で下からスライドさせるような感じですね。
そうですね、はい、
あ、すごい、何の違和感もないです。綺麗にフィットしてますね。
そうですね、音声アシスタントなんですけれども、はい、現在右側のこのちょうど耳裏のソニーロゴがあるあたりがタッチパッドになっていまして、ここを長押しすることによって音声アシスタントを起動することができるようになっています、
はい、
なので長押ししていただいた後に音声コマンドを送っていただくと応答しますので、ぜひやってみてください、
はい、じゃあ長押ししてみます。
お話しください。
明日の天気を教えて。
東京都の虎ノ門の明日の天気は曇り時々晴れ、最高気温31度、最低気温24度です。
こういった形で音声だけでいろんな情報を得ることができます、
はい、これって実際そのタッチパッドの操作ってどんなことができるんですかね。
そうですね、タッチパッドなんですけれども、単押し長押しいろんなことができるようになっているんですけれども、これでボイスアシスタント呼び出したりですとか、実際に音楽の再生曲を送り、こういったこともできるようになっています。でさらにですね、タッチパッドの部分をスワイプで上下することによって音量の調節をすることも可能です。
これ左右それぞれで割り振ることができるんですね。
そうですね、はい、右と左両方にタッチパッドが搭載されています。で右側のタッチパッドがカスタマイズ可能になっているので、お客様の使い方に合わせてキーをアサインすることが可能です。
これ他に何ができますかね。
そうですね、今回 Xperia IRDO なんですけれども、ソニーモバイル独自のアシスタントだけではなく LINE 社のコミュニケーションサービスとも連携をしていまして、そういったところも今回デモとしてお見せしたいなと思っています。
ではお願いします、
はい、 ですね、音声で先ほどのように長押しして LINE のメッセージを送るっていうこともできるんですけれども、今回は私のスマートフォンから町代さんのスマートフォンにメッセージをお送りしまして、それをエクスペリアイヤーデュが読み上げて、それに対して町代さんが声で返信をするっていう一連の流れをちょっとやってみたいなと思っています。
はい、お願いします。
はい、ではちょっとメッセージを送らせていただきます。
泉さんより、今日収録の後ご飯でもいかがですか？返信しますか？
はい。
メッセージをどうぞ。
フィリピン料理を食べに行きましょう。
フィリピン料理を食べに行きましょうと送信しますか？
はい。
送信しました。
といった形でですね、私のスマートフォンに現在フィリピン料理を食べに行きましょうっていうメッセージが届いているんですね。なのでスマートフォンを取り出さずとも音声だけでメッセージのやり取りも簡単にできるようになっています。でさらにですね、今アシスタントが送信しますかって質問した後に、はいってお答えいただいたんですけれども、はいとかいいえとか答えなくても首の動きだけでイエスノーを伝えることもできます。首を縦にこう頷くことで、はいっていう意思表示になって、首を横に振ることでいいえっていう意思表示になったりします。なので例えば着信があった時、電話の着信があった時に首を縦に振ると電話を取ることができたりといった、そういった機能もあったりします。
ね、だからスマートフォン取り出さなくていいっていうのは非常に大きいなというか、
うん、
例えば Facebook メッセンジャー来た時に、ね、それだけ内容を聞くだけでも十分できたりもするので、まあ、その辺便利なのかなという感じですよね。それ以外の特徴はありますか？
通常はお客様の方から天気を教えてですとか音楽をかけてですとかボイスアシスタントの方に何かリクエストを送るんですけれども、エクスペリアイヤーではそうではなくて、アシスタント側がユーザーの状況を察知して自発的に情報を届けるような機能を搭載しています。で私たちこの機能デイリーアシストと呼んでいるんですけれども、エクスペリアイヤーでは実はですね、この端末の中にですね、スマートセンシングプロセッサーですとか複数のセンサーを搭載しておりまして、ユーザーユーザーが今どういうことをしているのか、どこにいるのか、で時間帯はいつなのかということを認識して、その状況に合わせた情報を自動的にお届けします。例えばですね、朝とか家を出るときには今日の天気ですとかスケジュールなどを読み上げてくれたりします。ちょっとこのあたりもご紹介しますね。例えばなんですけれども、今ちょっとデイリーアシスト呼び出してみようかなと思います。
松代さん、こんにちは。6月26日火曜日午前5時12分です。今日の予定は1件あります。午後6時から、タイトルはラジオ収録。東京都の虎ノ門の今日の天気は曇り時々晴れ、最高気温31度、最低気温25度です。
でこういった形でですね、エクスペリアイヤーデュオが音声だけでエンターテインメントですとか情報をお届けすることができるので、本当に聴覚を拡張しているような、そういった体験になるかなと思っています。結構外出先だと声を出して何かこうボイスコマンドを送るみたいなのが難しいような状況もあるので、こういった形で自動的に情報を得られるっていうのは日本人のおもてなしの心じゃないですけど、そういったところからも来ています。
これですよね、エクスペリアのアシスタントだけではなくて他のアシスタントも設定することが可能なんですよね。
そうですね、先ほどのタッチパッドのボタン切り替えることができると申しましたけれど、その中にエクスペリアのアシスタントフォーエクスペリアであったり、 Google のアシスタントであったり、さらに今回 LINE 社の AI アシスタントであるクローバー、こちらとの連携もしておりまして、クローバーの機能というのも使うことができるようになっております。いろいろな種類のアシスタントが使うことができる。これが Android に関してなんですけれど、 iOS に関しては Siri の呼び出しができるということで、ながらでいろいろなことをアシスタントにしてもらうという観点でいくと、さまざまなアシスタントが同時に使うことができるという商品になっております。
ドコモの MyDays も対応してました。
はい、ドコモさんの MyDays、 こちらの方も対応しております。
ねえ、どれを使ったらいいか相当迷いますよね、ユーザーからするとね。
今いろいろなアシスタントが出ていますので、まあ、アシスタントによって得て増えてのようなできることできないことというのはそれぞれありますので、そこはユーザーさんにいろいろ使っていただいて試していただいて、どれが自分の生活に一番フィットするのかというところを考えていただけるとありがたいかなと思います。
ソニーモバイルとしてはアシスタント4エクスペリア推しな感じですよね。もちろんね、
アシスタント4エクスペリア、こちらがまさにクローバとも連携しておりますので、一番そこを使っていただけると嬉しいかなと思います。
今回これ声も相当こだわってる感じだったりするんですか、女性の声も。
そうですね、アシスタント4エクスペリアの声はエクスペリアイヤーと同じく声優のことぶきみなこさんの声を用いたアシスタントというものを使っております。はい、声を耳に届ける商品ですので、声質であったりとか滑らかさ、こういったところに非常にこだわってアシスタントを我々として作っております。
ね、この辺もね、ちょっとこうアシスタントのキャラもね、今後いろいろと競争軸になってくるというか、どのアシスタントと付き合うかなみたいなね選び方になってくるのかなという感じもしますね。
そうですね、機能軸だけではなくて、その感性軸といいますか、自分の好きな声、心に届くような声、こういったところが付加価値になってきているんじゃないのかなと考えてます。
そうね、これ実際に今ユーザーの反響とかってどうですか。
まさに小売店では、例えばネクスペライヤーデュオをはじめとするながら聞きのイヤホンのコーナーができるのような、我々の商品としても非常に好評ですけれど、その周りを含めたカテゴリーとしても盛り上がるというのを感じております。また商品自体のフィードバック、特にネットでのフィードバックがものすごく盛り上がっているかなというのを我々感じておりまして、例えばツイッターであったりとか、そういったメディアでものすごくこのエクスペリアイヤーデュオという商品についてつぶやいていただけるような声というのをいただいております。
やっぱね、ちょっとこうこれって体験してみないと分かんないじゃないですか。どういう風に聞こえるんだろうとか、その音楽とね、普段の他の人の声がどう混じるんだろうっていうところは使ってみないと分かんないところなので、試す価値はあるかなっていう感じですよね。実際そこ、製品の良さを伝えるためになんか努力してることってあったりしますか。
そうですね、まず体験に関してですけど、そのあたりもかなり試行錯誤をして体験会のセットアップもしまして、どうやったらこのデュアルリスニング良さが一番伝わるだろうということで、今回は商品の説明はホールみたいなところでやらせていただいて、記者さんですとか体験していただくのは八方園さんの日本庭園を使わせていただいて、はい、ちょうど自然の音と音楽がきれいにミックスするような体験をしていただいて、あ、本当にデュアルリスニングっていいんだねっていうのを実感していただいたりですとか、はい、そういった工夫はしていますね。
あとこれまあね、純粋に音楽聴くっていうのもありんのね気もしますし、一方でなんか法人向けというか接客業とか、あの辺ってすごいマッチするのかなというふうに思っていて、まあ、お客さんの声も聞きながらポールからのこうオーダーとかも答えるとかっていうところで言うと、なんかそういった展開とかってあったりするんですか。
そうですね、まさにそういった接客業ですとか使えるかなと思っていまして、 JAL 様とのコラボレーション、共同 の、 実証実験なども始めていまして、ちょうど客室乗務員の方同士のコミュニケーションの効率化みたいなところで導入の検討をいただいております。ちょうど、まあ、耳を塞がない構造になっているので、お客様の声もちゃんと聞くことができますし、エニタイムトークというトランシーバー機能も搭載しているので、そのトランシーバー機能を使ってCA さん同士がコミュニケーションを取るみたいなことを実験をしています。
それでいうと本当にまあ今後広がりがあるというか、まあ、こういう形っていうのがね、まだまだ、ね、いろんな製品出てくるのかなという感じもしますよね。これあれですよね、まあ、今回ワイヤレスですけども、それ以外のまあワイヤーの製品もあったりするんですよね。
そうですね、ソニーモバイルの方から有線のタイプも発売させていただいて、まずはそうですね、デュアルリスニングの部分ですね、ユーザー様に体験いただこうということで、まずデュアルリスニングを普及させるという意味で発売させていただいてます。エクスペリアイヤーではそれにまあ付加価値として完全独立型のワイヤレスの部分であったり、まあ、スマートのお客様 の、 生活を支援するようなスマート機能みたいなのを搭載しているという形になっています。
これ、まあね、新製品として出たばっかりですけども、なんか今後の方向性といいますか、将来こんな風にいけたらいいなみたいなのはあったりしますか。
そうですね、先ほどの消費者の様に音楽を届けるというのはもちろんなんですけれど、そこにとどまらないいろいろなビジネスの可能性というのが周りにあるなと思っています。 B2B のお話もしっかりなんですけれど、今までのイヤホンが捉えていたような市場じゃないところの周辺のところに様々な可能性があるかなと思っています。 発表会で八芳園で、まあ、一つの実証実験を行いましたけれど、人が歩いていてそこに自然と音が降ってくるというような体験、何かを選んで音楽を聴くのではなくて何か自分の行動に伴って自動的に音音声が降ってくると、この商品またはこの商品の後に来るような商品でも体験としては広げていけれるような大きな可能性があるかなと感じています。商品としては先ほどのワイヤードのようなものも含め、このデュアルリスニングというものをなるべくいろいろなお客様に届けるべく、さまざまな商品展開というのを考えていければなと考えております。
松山さん、これエクスペリアイヤードをつけてみて感想ありますか？
見た目がメタリックなので非常に高級感があるなっていう印象がありました。でそれなのにもかかわらずすごい軽いので全然ストレスがないなと思ったんですよ。で私仕事から結構イヤホンつけなきゃいけないことが多くて、カナル式のをつけるんですけど結構塞いでしまうので外の声が聞こえないっていうこともちょっとストレスだったので、こういうのがもっと出てきてくれたらなっていうのはちょっと個人的には思いましたね。
地味に多分ラジオ業界にとってはね、いい製品なんだなっていうね気がするんですよ ね、はい、
ぜひアナウンス業界でもファンを多く作っていただいて、皆様が普通に自然に使ってるような、ね、
当たり前のように
、はい、その可能性があるかなと思っています。
はい、では最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いいたします。じゃあ、はい、近藤さんから。
はい、そうですね、この非常に革新的なエクスペリアイヤーデューという商品を我々発売させていただきました。特に今まで耳を塞いでたような体験ではないところ、これからの、まあ、暑くなる季節ですので外で何か活動しながら、かつこのエクスペリアイヤーデューを使って音声や会話を楽しむと、そういった外で使うそんな新しい楽しみ方というのを皆さんで体験していただければなと思っています。
じゃあゆきさんお願いします。
はい、すでにですねエクスペリアイヤーデュオをご愛用いただいているお客様に対してですね、まずはご愛用ありがとうございます。でまだご体験されてないお客様はぜひ近くの店頭ですねデモコーナーもございますので体験していただければなと思っています。で私たちこのエクスペリアイヤーデュオを通してですね、新しいリスニング体験ですとか新しいライフスタイルみたいなものを提供して皆様の生活が、まあ、より楽しくなることを願っていますので、ぜひご体験ください。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし
ました。本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズの近藤博人さん、そして八木泉さんでした。以上特集、音声操作も可能な AI アシスタント内蔵ワイヤレスイヤホンエクスペリアイヤーデュオでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども旅行客向けの無料スマホサービスハンディを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ダルンガン。